放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮久穂です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している宮久穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校では教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のフリートークの時に、
はい、
さんの新刊紹介をしたんですけれどもね、
あと谷頭さんも6月に出るんですよ、本が。
っていうね、この布石のようにこう新刊紹介をしていくっていうい
やでもすごいめでたいめでたい、こんなに
出て、
ね、本が出るなんて、
すごいすごいポッドキャストですよね、よくよく考えるとね。
いやそうですよ、すごいすごいすごいすごい、でもあれですよね、ブックオフ論ですよね。
あ、そうなんです。ブックオフから考える、なんとなくから生まれた文化のインフラっていう、まあ、本で、ブックオフっていうものが、まあ、1990年ぐらいから、まあ、ちょうど、まあ、30周年ぐらいを迎えてまして、うん、まあ、その中で結構その日本の文化とか、うん、まあ、カルチャーっていうものに結構大きい影響を与えてきたんじゃないかなっていうのは僕は実は結構思っていたことで、
うん、
なんだけれどもやっぱブックオフってその性質上っていうんですかね、まあ、うん、やっぱりすごくこう出版業界からすごい嫌われてきていたっていう歴史がすごくあって、なかなかそうこれまでこうちゃんと言語化して語られるっていうことがなかったので、そのブックオフについてじゃあどういう社会的文化的意義があって、
うん、
まあ、どういう役割を、まあ、我々の生活だったりとか、まあ、社会に果たしてきたのかっていうのを、まあ、いろんな人のインタビューであるとか、うん、自分が実際にブックオフに行ってみたフィールドワークの記録であるとか、っていうのを、まあ、交えながら考えてるっていう本なのでね。
いやめちゃめちゃ面白そうだし、あれですよ、なんせ我々の出会いはブックオフですからね
そうなんですよ、もうこのポッドキャストはブックオフが生み出したと言っても過言ではないという、
いやマジでそうですよ。なんか私とその谷口さんが初めて会ったのが、その谷頭さんが東洋経済のオンラインの方でしてたそのブックオフについてのそれこそ連載の中でこうなんか対談みたいな感じで、私もねそのエッセイでブックオフについて結構語ってて、谷頭さんもなんか割とブックオフについて興味あるみたいなので、なんか話したのがきっかけだったので、いやでも結構歴史が90年代からなんだみたいなのを割とこう知られてない気がしますけどね、
う
ん、
そうですね。だから90年代の最初の方はそれこそ相模原とかに1号店があって、徐々にこう店舗を増やしていくっていうのがあって、でやっぱ2000年代になってこうわーっと広がってきた時に、まあ、いろんな反応が出てくる、出版業界からは NG って言われたりとか、もう一方でそれこそ三宅さんだったりとか、まあ、あとそれこそ、まあ、トフビーチさんとかね、ああいう音楽家の人とかっていうのが、うん、この本棚あるいは CD 棚に行っていろんな本をこう買ったりいろんな音楽を聴いたりして、まあ、それが結局そういう人たちがこうオーバーグラウンドで活動を始めるのが2010年代ぐらいになってからなんですよね。
そうなんですよね。
そうっていうようななんかこう流れがあって、でやっと2010年代20年代ぐらいになって、ある種こうブックオフの肯定的なね面が借られるようになったっていう中で、我々がね我々のような、
いやでも本当に、90年代がやるべき仕事、90年代文筆業がやるべき仕事って感じがします、本当にブックオフについて論じるのは、ちょっと上の世代だとね、こうブックオフ的なものに何だろうな、こうノーというかやっぱ否定的な意見の方多いですしね。
そうですね、まあ、実際にその町の書店がね、あのブックオフが出てきたことによって潰れちゃったみたいな、多分目にされてる世代でもあると思うんで、まあ、どうしてもこうなんつうのかな、ある種バイアスを持ってしまうっていうのがあるんですね。やっぱ我々世代というんですかね、90年代生まれみたいなのがまあやる仕事だろうということでね。
いや本当にそう思います、本当に。めっちゃ楽しみですね。6月発売ですよね。
そうですね、6月のね一応2日書店発売予定で、 まあ、印刷はねその前にもう終わってるので、Amazon とかでですねご注文いただくとそれよりも早く届くかなという気はしますね。
あ、ちょっと楽しみにしときます。よろしくお願いします。
なんかもう全然古典関係ないけど、2人の本の読書会とかね、2人でしても
いいかな。ああ、やりたいですね。やりましょう。なんか番外編みたいな感じでやってください。なんか普通に谷頭さんの本を読んだ感想を語る会みたいなやりたいですね。いや、ぶっこく話したい話したい。
いよいよね、いよいよ番外編だけど。
でも、いよいよ番外編
でも、いよいよ話止まらないでしょ、本当に。
いやー、話しましょう。ちょっと読む楽しみにしてます。
ということで番外編終了ということで、
はい、
本編の方に、はい、行っていこうかなと思うんですけどもね、まあ、前回から、はい、文法をテーマにしたことをですね、やってきて、おります。まあ、はい、ということでテーマは文法なんですけどもね、一応ですね、はい、テーマを発表しておこうかなと思います。テーマはこちらです。
文法についてさらに語ろう。わーい。
さらに語ろうということで。
さらに語ろうということで、前回のね、何々図の源氏物語の読みがすごい面白かったですけど。
うん、うん、ありがとうございます。ああいう形で文法を知るとですね、本当に物語の読み方、うん、解釈が変わるんだっていうことを、
うんうん、
僕は結構体感的に気づいたっていうことがあって。
はい、
だからこそ文法をやると楽しいんだっていう方面ですね、うん、なんかそういうのに意識が向くといいのかななんて気はしていますね、うん、で、まあ例えば今回実はですね、前回2つですね、そういう文法を知るとこう物語の読み方が変わるぞっていうのをですね例として用意してきたんですけども、うん、まあその1例目が源氏物語のね、
はい、
何々図だったわけですけども、もう一例ちょっとありまして、
おお、
それをですね少し話しながら今日はですねやっていこうと思うんですが、
はい、
何かっていうとですね、まあ助動詞のお話になるんですけれども、助動詞、過去の助動詞きというのとけり、うん、っていうこれの話なんですね。
違うっていう、過去同じ過去の助動詞なのに褒められてる意味が違うという噂のキーケリですね。
そういう噂のですね、こう世間で巷でこうざわついてるキとケリが、まずですね、ざっくりと、まあ、文法的な説明をするとですね、キとケリ何が違うかっていうと、キっていうのを使った時はその話し手が直接経験した過去、これを言う時にキを使うんだよっていう、うん、話があるんですね。
うん、
一方でけりっていうのは伝聞過去、うんうん、まあ例えば分かりやすいところで言うと伊勢物語の始まりとしてとても有名な昔男ありけりっていうもの、これはあるっていう動詞にけりっていうのがついてるので昔男がいたっていうことになるんですけども、うん、訳される時なんかにはよくけり、つまり伝聞過去なので昔男がいたらしいみたいなこ
ん
な形で訳されることもあるんですよね。まあ、要はこの語り手っていうのは、まあ男とは別の人物なので、まあその男、伊勢物語の場合だったら有原の成平になると思うんですけど、についてのまあ噂みたいなのを聞いていて、それについて語ってるよみたいなニュアンスが出るっていう。
まあそうね、なんか現代語訳だとなんかいたんだってさ、みたいなこう、うん、なんですかね、ちょっとこう、聞いた噂話みたいなノリで言うときにけり使うみたいに言ったりしますよね。
そうそうそう。っていうところで、ね、僕が気づいたこのきとけり話で、
はい、
ああ、これは結構考えどころだなっていうふうに思ったのがありまして、それがですね、はい、古事記なんです。
はい、おお。
でね、これごめんなさい、全部見たわけじゃないので確定的なことは言えないんですけど、はい、
うんうん、
古事記で使われてる過去の助動詞って全部木なんですよ。
へー、
うん、ほとんど木だった気がしていて、
へー、確かにそうかも。
でこれって実は僕古事記っていうのを授業で扱った時に、
はい、
結構ね、まあ、国語教師ってね、こうもう授業の教材選ぶときに、まあ、教材として面白いっていうのは当然なんですけど、その教材の中にどういう文法事項が含まれてるのかっていうのを確認して、
なるほど、
行くか行かないかっていうのを決めるんですね。そう、逆に言うと文章の内容が面白くても文法としてあんまり複雑なものが出てないとか、ちょっと残念ながらお蔵入りみたいなのが結構あるんですけ ど、古事記のそれこそヤマタノオロチの神話をやったときに、
うん、
これは使えるなと思ったのは、過去の助動詞木がたくさん使われていて、あ、じゃあこれ木っていう助動詞を、まあ、学習するというかね、復習するのにちょうどいいかなみたいなので、少し取り扱って木っていう助動詞ちょっと覚えてるとか言ってやったりしたんですけど、そういうので、だからよく古事記って見てみると、かなり木が使われてるんですよね。で、その時に僕まず最初に考えたのが、古事記においてなんで直接過去が使われてるのかっていうことですよね。古事記って そもそもの成り立ちからして神話であって、
はい、
でその神話っていうのは、その日本がこうしてできたんだよっていうものを、まあ、一般の人々に語るようなものじゃないですか。で、そうすると、なんていうのかな、そこで語られてる神話っていうのが、なんだろうな、奇跡っていうのをもしこれ使っちゃったとすると、はい、なんか、かつてこういうことがあってさっていう感じで、要はなんか、今の我々と、なんかあんま関係ないこととか、なんかそういう意味合いが出るなっていうのをちょっと思ったんですよ。
確かに。
だからこれ、木っていうのを使うことによって、その語ってた、直接経験してるっていう意味が出るとすると、例えば、その神話の語り手っていうのが、ヤマタノオロチをスサノオが退治してるっていう現場に、まさにこう臨場感あふれる中でこういて、それ語ったんだよっていうことで、なんかその神話のリアリティが増すというか、
確かに。
そう、またこれを見てる人にとって、いや、日本っていう国はこうして成り立っていて、その方に私たちは立っているんだよっていう、なんかこう、つながりっていうんですか、なんか読んでる人とのつながりっていうのがすごい出るなって。ちょっと思ったんですよね。で、これが果たしてそういう意図でもって木っていうのが使われてるかどうかっていうのはちょっとわからないし、そもそも木とケリの使い分けって実は平安時代より前の文献見てみるとちょっと曖昧なところもあるので、確定的にこうとは言えないんですけれども、想像の余地として古事記に木が使われてるっていうのは、実はある種その臨場感を出して現代とのつながりっていうか、っていうのを確かなものにするために使ったんじゃないかみたいに考えると、面白いは面白いなと思ったんですよね。
いや、めっちゃ面白いですね。確かに。なんかね、ケリ使うと、それこそ伊勢物語とかもそうですけれど、なんか伊勢物語とかは逆にその、今とは関係なく、いや、聞いた話なんだけどね、みたいな、ちょっとおとぎ話なんだけどね、みたいなことを、なんだろう、こう、逆にその、これは実際にあったゴシップとは関係ないんだけどっていう、こうちょっとこう大前提としてそういう前提があるから、なんかそれを逆に言いたいからケリーを使うみたいなところあるじゃないですか、
あるあるある、
なんかそれを思うと、逆にその古事記はなんというか、こうやっぱりこうおとぎ話っていうよりは、本当にこの日本っていう国の成り立ちはこうだったんだっていうのをなんか言いたい感じもありますし、やっぱりなんか今の我々とはちょっと神話っていうものに対するこう距離感みたいなものも違うじゃないですか、やっぱり。その、すごく本当に、なんだろうな、身近なものとしての神話というか、ちょっとこう、本当におとぎ話っていうよりは実際にあった先祖の話っていう感じがあるから、そういう意味でなんかやっぱ木とケリの確かに違いとして、古事記は木の文学であるみたいなのすごいね、思いますね。面白い。
だからまさに今おっしゃってくれたみたいに、結局日本っていうものができて、それが結局そのこう日本人っていうのは同じこう民族なんだよみたいなのを時に、この神話の語り手が経験していることは、イコール我々日本人全員が経験していることなんだよみたいな、
確かに、
そう、共同体を作っていくっていうの、
うん、
あれはありますよね、機能はね。
あります、あります。
面白い。
それこそだから、もう本当昔話あるとこ、昔々あるところにの世界じゃないんですよね、やっぱ古事記っていうのは。
そうだ、それこそ本当竹取物語みたいなものも、うん、 しっかりちゃんと、蹴りっていうので、始まってますよね。ごめんなさい。自分
確か
で僕忘
に、
れたん
今は
ですけ
昔。
ど。
いや、でも
そう、
今は
今は
昔
昔。
の、
そう
鳥の大きな、ありけ
そう。
りっ
あ
て。
りけりですよね。っていう
ね
ので、それとはすごく違うし、あとだから、木と蹴りのね、使い分けで言うと、その直接過去、伝聞過去っていうのが、ちょっとその適用できない事例っていうのもあるっていうのは、まあ、これさっきお話した通りなんですけども、その時に木のもう一つの意味っていうのを考えた人がいて、その人曰くっていうのは、確実過去っていう名前をつけたんですね、その人は。
面白い。
そうっていうと、確実に過去あったっていう事実に対しては木を使うんだっていう
なるほど。
ことを言ってる。まあだから直接過去と意図、意味合いとしては近いんですけれども、話して直接経験してなくても、まあいろいろな根拠があって、過去確実にあったっていうことについては、話し手が直接経験していなくても木を使っているみたいな研究もあるんです。うん。そして古事記の神話で木が使われている意味合いって、よりなんかこう、リアリティを増していくっていうか、かつての、まあ、いわゆるヤマト政権による、その神話の正当化ですよね。な意図まで孕んだ文法の使い方だとしたら、やっぱり非常に巧妙に古事記っていう神話は作られ書かれているし、まあそれによってやっぱ日本に昔こういう神々が絶対にいたんだっていう意図をすごく出そうとしてますよね。
本当ですよね。
うん。うん。
なんかやっぱ日本の家系図の文化とかあるじゃないですか。こうなんかやっぱ自分からこう先祖をたどっていったらこういうルーツがあるんだみたいな感覚の、なんかその先にやっぱ古事記ってあるじゃないですか。もうほんと
そうです
先
ね、
祖をこうやっぱり古事記の最初の話からこうどんどんどんどん時代を経ていくと今の天皇になるんだみたいな話のこの、なんていうんですかね、感覚ってやっぱりその、なんだろうな、物語とはこうフィクションの神話とはちょっとやっぱ違うんですよね、なんかね、感覚
ね。
が。
やっぱり聖書とかね、それに近いですよね。
確かに成り立ちですよね、本当に
成り立ち
国
での
。
すよ、完全にね。
面白い。
そう。っていうのが、キーとかケリーなんていうのを学習していくと、やっぱり出ていくし、やっぱり助動詞、それこそ前回の話でもうとっても覚えづらいっていうのがあった。それはそれぞれの助動詞に意味があって、活用があってっていうことがあるから覚えづらいんだけども、こういうふうに直接過去、伝聞過去で、実際にじゃあどういうふうにキーが使われてるの、ケリーが使われてるのなんていうのを見ていくと、そのつながりっていうのはすごくこう、有機的になっていく。
確か
なっ
に。
ていくと、文法って案外楽しいし、知ると、いろんなこう物語の読み方っていうよりかは、もう古事記に至るとこう、なんつうの、捉え方ですよね。
いや、
そういう、
本当ですね。
世界の捉え方が大げさですけど、結構実は変わっていくのが文法なんだという、そういうこと。
面白い。だし、なんか、高校生の時のなんでキーとケリ分けるんだろうとか結構思ってたんですけど、なんかあんまりそういう、なんだろう、こう、助動詞って英語とかにもあんまりない感じが、出てわかんない、なんか調べたらあるのかもですけど、でもなんかそういう意味では、でも日本語ってやっぱりなんか主語ないからそうなりがちなのかなと思ったりしたことあるんですけど、
そう
そう
で
い
す。
うね、なんか現代語とかではちょっとカバーできない、こう、なんだろうな、やっぱりちょっとおとぎ話っぽいものと本当に確実にあった過去を分けるっていう感覚とかもなんか突き詰めていくと面白いですよね。
まさにね、今、三宅さんがおっしゃってくれた、この主語が非常に省略されるっていうことが、古文においてはめちゃくちゃ重要で、いろんなことを決めてると思うんですよね。それこそ、初回でも言いましたけども、敬語ですよね。で、敬語なんていうのが、あそこまで発達して、複雑化して使われてるのも、多分一人に主語がないからなんですよね。
確かに。
敬語っていうものを見れば主語がわかるなんて、これ、いわゆる予備校なんかでやられる読解のテクニックなんていうのでね、あるんですけど、それってやっぱりもうちょっと一歩突き進めて考えていくと、なぜね、そこまで敬語が発達したのかっていうところには、やっぱり、その敬語によって主語を 把握できるとか、その語りとか、うん、それを語っている人がこううっすらとこう浮かび上がらせることができるみたいな、
うん、
機能はなんか敬語にはあるし、それは絶対こう主語がなかったからこそ発達したんだろうなみたいな。
いやー本当ですよね、うん、なんかあの主語を察してさせる文化ってすごいなんか日本的というか、なんていうんですかね、ちょっとこう自他の境界曖昧気味みたいなところが、ね、なんか日本っぽいなと私いつも思うんですけど、うん、まあちょっとすごいざっくりした雑な議論ですけど、でもなんかそういうの考えていくとこうやっぱ偉さははっきりさせておかなきゃいけない唯一みたいなところ、
ね、うんうん、
ちょっと面白いですよね、なんかどっちが偉いかははっきりさせた上で、うん、主語はあんまり言わずに、うん、なんだろう、こうどっちが偉いかによってこう主語を達成させるってすごいなんか、うん、夏に言うと日本っぽいなと思ったりしますね。
いやそうですよね。まあなんでその木と蹴りって、はい、夜通しの違いでもってなんとなくそれを語ってる人の感じが分かるっていうこともあるっていうね、しだから文法は結構ね奥が深いぞなっていう話なんですよね。
いやー面白い、
うん、
なんか文法を学ぶときにこの話知りたかったですね
そうだから僕なんか結構文法をやるときに結構意識してるのはやっぱりそういう働きの違いですよね。もしこの助動詞が別の助動詞だったらこの文章の意味はどう変わるのかとか、
なるほどね、
ちょっとやっぱ意識させたりはしてますよね、
うん、なるほどね、覚えやすそう、
そう助動詞がとかすると覚えられたりはするんですけどね。
あ、ちょっといい話、今からでも助動詞の勉強を
そうそうでね、あの最後のところでね、あの、はい、ちょっとだけあの触れておきたいのが、まあということで、まあ助動詞にせよ何にせよ、まあ文法、まあ、うん、必要である、まあ文章深く読むためには必要であるってことがあるんだけれども、はい、じゃあ覚えようねって言った段になるとやっぱり覚えることが多くて大変だみたいなことがある。
そうですね。
その時にじゃあどう覚えたらいいのかっていうことで僕は結構やっているのがその語源で覚えるってことなんですね。
ほう、う
ん、特に今回ちょっと最後例で話すのは助動詞の話なんですけど、助動詞もやっぱり突然ポッと出てきたものじゃなくて、いろんなこう言葉が使われていく中でそれがこう変化していってこの助動詞になったよっていうやっぱり歴史を持ってるんですよね、
うんうん、
でその歴史を遡って覚えるとあの結構覚えやすいっていうのがあって、
うん、
でねちょっとこう例としてあげたいのが、メリっていう助動詞があるんです。メリ、
はいはいはいはい、はい、
でこれねどういう意味を持ってるかっていうと、ね、推定って意味があって、
うん、
で中でもその視覚推定っていうその目による推定っていうことで、うん、まあ例えば、うん、例えば授業中に生徒が寝ているのを僕が目にしたとします。でその生徒に対して、あ昨日この子はたくさん勉強をしたらしいとかしたようだっていうわけじゃないですか。要は寝てるっていうのを見て、あ昨日勉強したんだねっていうのを推測するっていうのがこれ視覚推定っていうことなんですね、
はい、
そう。でもう一つめちゃくちゃ似てる助動詞でなりっていうのがあって、同じ推定って意味があるんですけど視覚じゃなくて聴覚推定なんですよ、
うんうんうんうん、
耳で聞いて推測する。例えば授業を僕がやってたとして隣のクラスでがすごい騒がしいと、でその時に僕が、あ隣のクラスは、学級崩壊しているらしいって言ったとする、うん、それは、もう生徒たちがものすごい騒いでるっていう音を聞いてそれで推定してるから聴覚推定って意味なんですけど、うん、これパッと覚えるだけだと覚えづらいんですよね。メリは視覚推定、なりは聴覚推定って。その時にこれね語源で遡るとすっごい覚えやすくて、メリってもともとどういう言葉でがどの言葉が変化してメリになったかっていうと、体の部位の目、
うん、
目プラスありなんですよ。
あ本当にそうなんだ。
目ありっていうのが縮まっていって、目あり目あり目あり目あり目あり目あり目あり目ありっていう風にだんだんと人間ってあの言葉を発するのがめんどくさい生き物なので縮まっていって、
はい、縮
まっていってメリになっていったと。 そうするとこれ目があるっていうことだから視覚が推定するんだっていうことがパッと、分かりますよね。
覚えやすい。
そうそう。でね、これ結構実は感動的なのは何もそうで、何は何があるのかっていうと、これですね、音があると書いて何になった。音って、別の読み方すると音色の音で読めますよね。
なるほど。
だからこれ音ありっていうのが縮まっていくと音あり音あり音あり音あり音あり音あり音ありになっていくと。
なるほど。
だから音があるっていうことは聴覚してますよね。聴覚推定してます。
すごい。
そう、だからこれ目あり音ありっていうのでメリなり視覚推定聴覚推定っていうのを覚えていくと、その語源の歴史から、助動詞の意味がこう分かるということになる。
おー、
ね、みたいなことで結局すべての助動詞って絶対に語源があるんですよ。
うん、
立ち上って覚えていくというところがですね、結構いいぞということでですね、最後にちょっとプッシュしておきたいと。
いやー、有益有益。でも確かになりのね、識別とかあれ難しいんですよね。懐かしい。確かに。でもちょっと今もうメリとなりを皆さんこれで忘れないことでしょう。
そうなんですよね。そう。ということで、まあいろいろですね、やっていくと、面白いというね。
はい。面白い。本当に。ね、
ということでですね、この古典ラジオいかがだったでしょうかね。文法ってどうですか、三脇さん。なんかこうイメージとか変わってきます
か。でもめっちゃ今なんか普通に谷頭さんの話の分かりやすさに感動してました。
いや
でもなんか最近結構このラジオのあのハッシュタグとかとかつけてなんか感想つぶやいてくださる方がちらほらいて、すごい、うん、あの読んでて嬉しいので、なんかぜひ文法の話だったり、なんかこう思い出話なり、なんかここが面白かったなにちょっと感想を寄せてもらえるとすごい嬉しいなと思いますね。全然あのツイッターじゃなくて Google フォームでも、
あの Google フォームもね、たくさんのお便り実はいただいておりますので、またあの質問会をねどこかでやろうかなと思うんですが、あの文法についてね、本当に、どんどんどんどん寄せていただければ、あの、うん、次回もねまたちょっと文法について少しあの、はい、話していこうかなというふうに思ってますんでね、その時にちょっとこう、はい、あの質問とかをね取り入れられればなんて思っておりますのでね、ぜひぜひということでございます。はい、来週もなんか文法についていろいろやるわけですけれどもね、ぜひぜひ聞いていただければなと思っております。
いやー、有益教養。
そう、なんかね、そう、語源とかを知って説明できるとね、なんかこう林先生になった気分ですね。
いやー、確かに、私自分もなんか賢くなった気がします
ね。なんか知らないけど賢くなった気持ちになるんですよね。
なんか文法はすごい古典の文法わかるとこ賢さが増す気がする。
そうっていうことをね、日々僕は学んでおります、トレーニングしております。はい、ということで番組ではですね、感想、はい、リクエスト、なんとなくのお便り、リスナーの皆様の声募集しております。お便り番組の説明欄に貼っておる Google フォームの URL からお送りください。どしどしお待ちしております。それではですね、また来週の放課後にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。